始める前にもう一度お祈りさせてください。天の父なる神様、これから神様の御言葉から学ぼうとしています。どうか、この神様の御言葉を通して今日必要な糧を、与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。皆さんはダイナマイトって何か知ってますか？知らない人いないと思いますよね。ダイナマイト、ドカーンってですね。見たことある人いますか？ダイナマイト、爆発するところ。私もないです。でも映画とかテレビとかでは見たことあります。もう日本で言えば黒部ダムですかね。黒部ダムを作るときにダイナマイトみたいなものを使ったと聞いてますけども、硬い石を砕くために使うんですよね。実はこのダイナマイトを、この話知ってるかもしれないですけど、ダイナマイトを発明した人ですね、彼はですね、そのような、働きのために発明したんですね。いろいろこう、地面を平っぺったくするために、簡単に、その仕事ができるようにですね。で、主にですね、石炭ですか、石炭を掘る人たちって何て言うんですか、英語ではコールマイナーですけども、その掘るために、昔はすごい肉体的に厳しい仕事だったんですよね。肉体的に厳しいだけでなく、ものすごく危険な仕事だったんですよね。で、毎年何人も命をなくしてしまうという、そういう仕事だったんですけども、それを見たある人がですね、これは良くないって、もうちょっと安全に掘ることができるように何かいいものないかなって研究したところ、最終的にはダイナマイトっていうものを発明したんですよね。でも皆さんもご存知のように、ダイナマイトっていうのはその人の命を救うためにでなくて、戦争とかそういったものにも使われてしまった時があります。この人の名前は、ノーベルっていう人です。ノーベル賞って聞いたことありますか？ノーベル賞ですね。彼はですね、実はこのダイナマイトを発明している最中にですね、弟か兄を亡くしてるんですよね。工場でそれをいろいろ開発してる時に、その時にですね、間違ってノーベルさん、ノーベル、なんだっけ、その発明した人のがですね、死んだと思って、新聞に彼がどういう人生、どういう人だったのかっていう記事が載ったらしいんですよね。で、そこには死をもたらす破壊的な人だみたいなことが書かれてたんですね。それにびっくりして、私は決して戦争のためにダイナマイトを作ったわけじゃないんだって思い、新しい遺言を書いて、死んだら私の財産は全てノーベル賞、その平和のために、人類の貢献のためにいろいろそういう賞を作ってくださいということを、遺言に残したんですよね。彼は、爆発的なものを発明した人なんですけども、平和のために、作ったんですよね、それは。だからこそノーベル賞が、今存在するわけなんですけども、聖書の中にもですね、爆発的な力を持つ、良いために使う爆発的なものがについて書かれています。それが今日の聖句の箇所なんですけども、もう一度みんなで読みたいと思います。ローマ人への手紙1章の16節、こちらの方はですね、ローマ人への手紙はパウロという人が書きました。パウロはですね、クリスチャンの世界の中でもものすごく大きい存在だと思います。新約聖書の、章ですね、ほとんど書いてる、人です。それではローマ人への手紙1章の16節をみんなで読んでみたいと思います。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にも、すべて信じる者に救いを得させる神の力である。要するにパウロは、福音はすべて信じる者に救いを得させる神の力だからこそ、私は福音を恥としないんですよと言っています。この聖句をもう少し噛み砕いて学びたいので、3つに分けたいと思います。はじめにパウロは福音を恥としないと宣言します。 その次にパウロはユダヤ人をはじめギリシャ人にも全て信じる者にと言います。そして最後にパウロはこの福音は救いを得させる神の力であると言って締めくくります。この3つのポイントについてもう少し詳しく学んでみたいと思います。それでは一番最初のポイント、はじめにパウロは福音を恥としないと宣言します。さてここに出てくる福音という言葉ですけども意味は何でしょうか。これはもう、クリスチャンのベテランの方はもうすでに分かっていると思いますけども、福音というのはどういう意味でしょうか。元のギリシャ語で見ると何ですか。まあ、神の力っていうのが結論なんですけども、ゴスペルっていう言葉をギリシャ語で言ってみると、皆さんも知ってますよこれ、あの英語にもなってますし、ゴスペル元のギリシャ語で言うと、あ言っちゃった答え福音元のギリシャ語で言うと、ゴスペルなんですよね。もちろんゴスペルと聞いたらあのリズムに乗ってこう聖歌隊の服を着てあの歌う、そういうグループのことを思い浮かべるかもしれませんが、もともとはゴスペルっていうのは、グッドニュース、良いお知らせという、意味の言葉です。良いお知らせ。さてその良い お知らせというのは何のお知らせでしょうか。聖書にはたくさん、訳があるわけなんですけども、例えば新共同訳、口語訳、最近、新改訳って新しいのが出てきましたし、いろいろあるんですね。で、英語の方だと日本にある訳よりもものすごくもっとたくさんあるんですよね。で私この部分をですねちょっと英語の訳で見てきたんですけども、ほとんどの訳がですね、福音って書いてるだけじゃなくてキリストっていう言葉をですね、加えてるんですよね。なのでキリストの福音と訳してるんですね。キリストの福音、要するに聖書が福音というとき、それはイエス・キリストについての良いお知らせということです。その良いお知らせは、幅広くて、例えば道徳的なこと、健康について、日常生活の実用的なことについて、教育に関することや哲学的なことまで、さまざまなことが書かれています。それが聖書が語る福音なんですよね。そしてパウロはその福音を恥としないと宣言してますけども、日本はですねアメリカや他の国と違ってですね、あの、まあ、アジアって言えば一番あの、いいと思うんですけども、日本は恥の文化なんですよね。簡単に言ってしまえば恥の文化、それはですねいいことである時もあるんですけども、悪い時もあるんですね。恥を知ること、恥を知ることでですね、日本はですね人に迷惑をかけないという心遣いができます。それによってですねたくさんの外国人、日本に来た時に、あ日本人は本当に礼儀正しくて平和な人たちだなということを感じてですね、日本に本当に憧れるというか日本が好きになるんですね。その一人がですね私の父なわけなんですけども、この文化っていうのはいいところもあるんですね、この恥の文化っていうのは。しかし恥を知ることによって悪いこともあるんですよね。日本人は自分を必要以上に追い詰めてしまう時があります。もしくは重要な場面で自分の思いを伝えることができない、そして逃げてしまうということも少なくはありません。しかしパウロはここでキリストについて良いお知らせを恥としないと言っています。何を恥としないかという、何かを恥としないというのはどういうことでしょうか。何かを恥としないというのはどういうことでしょうか。私が小学4年生の時、国語の時間に先生はある文章についてディスカッションをしてくださいと、クラスを2つのグループに分けました。国語が苦手だった私は、今も苦手ですけども、この時ドキッとしました。しかし幸いなことにグループを分けた時に、私のグループの中にはクラスの中で一番頭がいいと言われてた人がですね私と同じグループだったので少しホッとしました。 そのことを、そのこと、その子はですね、いろんな塾に通ってたりしてたので、国語の教科書に出てくる文章やそういったものをすべて理解していたっていう、そういうオーラを出してたんですね。ですので私のグループはディスカッションというよりも、この子が文章を解釈することを聞くっていうそういう、展開になってたんですね。で私はグループの一番端っこの方でですね、一生懸命何を言ってるのかなって、聞こうとしててました。しかしですね、私はですね、この子が言ってることを間違ってるんじゃないかなって思い始めました。その時にですね、私の隣に座ってた、もっと端っこに座ってた、そして私より背が低い、唯一背が低かった人、私より、私ずっと背が低かったんですけども、その子がですね、私に話しかけるんですね。でこの子はですね、クラスの中で一番頭が悪いっていうことでですね、知られてたんですけども、それが本当かどうかは分からないですけど、そういう噂がなってたんですよね。でこの子がですね、結構大きい声で私に話しかけ始めるんですよね。この文章はこうこうこうこういう意味じゃないかって説明し始めるんですよね。で実は私それに納得したんですよね。しかしこの子はですね、みんなから頭が悪いって、あまり関わらない方がいいってっていう、まあそういった存在だったので、私はうるさい、そんなわけないだろ、ちょっと黙っていなさい、こそこそこって言ったんですよね。ひどいことを言ってしまいました。でその時ですね、まあ、私もそう思ってたけど、でもこの塾に行ってる賢い人がそう言ってるんだから、間違ってるはずがないって思ったんですね。実はですね、そのことを全部先生が見てたんですよね。それがあった後すぐ呼ばれて、先生の机の前に、そしたらすごい勢いで私は叱られました。私はですね、頭の悪いことを関わりを持ちたくない、この人と関わりを持ってしまったら他の人に拒絶されてしまう、この子のアイデンティティは恥なんだっていう、まあそういった、経験をしたわけなんですけど、私たちはですね、自然に人に受け入れやすい一般的な考えに流れてしまいます。それは毎回悪いことではありませんが、時にはその受け入れられている一般的な考えが間違っているという時もあります。そして人類の歴史を見てみると、それがたくさんあります。例えば奴隷を持つという一般的な考え、その他に人種差別や、これはこのことについて、戦争があるほどのことでしたよね。第二次世界大戦、ヨーロッパの方の、それが中心的にあったわけですけども、子供を労働に使う、アメリカでものすごい、アメリカやイギリスではものすごい長い間子供をですね、工場に入れて働かせる、これがですね小学生とか、そういう時代がありました。それが普通の一般的な受け入れられていた考えだったんですね。人権に関することやなどなどたくさんあるわけなんですけども、このような点について昔の一般的な考えは間違っていたと誰もが言うと思います。だからこそ、その一般的な考えを、に対して戦った、そしてその一般的な考えを変えた、例えばマルチン・ルーサー・ジュニアとか、マザー・テレサとか、ネルソン・マンデラとか、さまざまな人たちがですね、人類の中でのヒーローだと見られています。その中でもノーベル賞を受け取ったという人たちもいます。パウロの時代にはキリストを語るというのは決して一般的に受け入れられていた考えではありませんでした。キリストを語ることによって命をなくす人でも、命をなくしてしまう人もいました。その時代、キリストについて一般的な考えは間違っていました。しかしパウロはその一般的に受け入れられてなかったキリストのについて良いお知らせを命がけで語りました。そのようにしてキリストとの関わりをはっきりと持つことを恥としなかった、それがパウロです。そして世界をもっといいものへと変えていきました。パウロの働きがあったからこそ今の世界があると言っても いいかもしれません。ですね、今でもパウロがもたらした影響は、今でも感じることができます。そのようにしてですね、今もそのパウロの言葉を勉強しています。今の日本は宗教的な、宗教的自由が与えられています。キリストについて良いお知らせを、語るのは自由にできます。しかし一般的に受け入れられているということではありません。その点に関しては日本とパウロの時代は似ていると言えます。パウロが福音を恥としないと宣言したとき、パウロは、時代や文化を超えて私たちに周りが何と言おうと正しいことを選び、それを全うしなさいとアピールしていると感じます。それでは次のポイントに行きますけれども、次にパウロはユダヤ人をはじめギリシャ人にも全て信じる者にと言います。この箇所を読んでみると、一瞬この言葉がエコひいきの言葉に聞こえるかもしれません。なんでユダヤ人がはじめに、ユダヤ人がなんかすごい特別扱いされているのか、特別な神様の恩恵を受けているのかという、まあそんな感じに受け取ってしまう時があるかもしれません。しかしこれは決してそういうことではありません。ユダヤ人が特別に神様の恩恵を受けているということではありません。これは福音が最初にユダヤ人に語られたんですよという意味です。そしてその福音はキリストについての良いお知らせなので、ユダヤ人を通して生まれてきたキリストをユダヤ人に伝えるのを初めにするというのは当たり前のことなんですね。ここで大切なのはその次に与えられている言葉です。ギリシャ人にもというところです。このギリシャ人というのは実際のギリシャ人のことも言っていると思いますけれども、パウロはこのユダヤ人もしくは異邦人という言葉をよく使うんですけれども、これはユダヤ人以外の人たちを全員含めるんですよね。ですのでその中には日本人というのも含まれています。だからこそこの次の言葉が続くんですね。すべて信じる者、この一言はとても大切です。信じる者というのはキリストについての良いお知らせを信じる者のことです。当たり前だと思いますが、どんなにお知らせが良いお知らせでも、どんなに素晴らしくても、そのお知らせを信じなければそのお知らせは意味がないですよね。信じてもそのお知らせに対して行動をしなければまたまた意味がないですよね。例えばですね、トルーマンという人がいました。トルーマン、1880年に亡くなった人ですけども、ちょっと有名になったんですよね。これも皆さん知ってる話かもしれないですけども、セイントヘレンという合ってます？発音。セイントヘレンズという山があったわけなんですけども、この山がですね、1800年代ぐらいにですね噴火したんですね。でも噴火する前にですね、これもうちょっとで噴火するんだっていう情報がですね与えられたんですね。ですのでその辺にあの麓エリアにこう住んでいる人たちに避難をしなさいという命令を出したんですね。しかしこのトゥルーマンという人はですね、いや私はもうずっとここで旅館をやってるわけですし、この山をものすごく詳しく知ってるんだ、いつも地震は起きる、それ普通の時だことだって言い張るんですよね。なので避難をしなかったんですよね。そうしたらですね、もちろん言われた通りに山が噴火してですね、旅館とともにこの人が亡くなったんですよね。噴火のお知らせは確かなお知らせでした。トルーマンはそのお知らせを信じなかったわけですけども、そのお知らせを受け入れ それに伴う行動をした人たちはちゃんと今でもまだ生きている人がいるんですね。しかしトルーマンはトルーマンにとってその噴火のお知らせというのは全く意味がないものでした。パウロが信じるものと言ったのは先ほど今話したお話のようなことです。情報を得るだけでなく、その情報に伴う行動までやらないとそれは意味がないものですよということを言っているんですね。 なので信じる者にはっていうのはそういうことです。ここでですね、最後のポイントに入りますけども、最後にパウロの救いを得させる神の力であるという言葉を少し考えてみたいと思います。救いを得させる神の力であるとありますが、この救いというのはどういうことでしょうか。皆さんは救いが必要だと思ったことはありますか。私は救いが必要だ。この救いという言葉はですね、救いという言葉、天国に行くとか永遠の命がもらえるとか、結果的なことだけを意味しているわけではありません。この救いというのは私たちが一番必要としている罪からの解放を指しているんですね。罪からの解放、罪というのはもちろん犯罪というものも含まれていますが、聖書の中に罪と出てくるとき、それは犯罪よりももっと深いことを意味しています。もっと深い問題について書いてあります。そしてそれは誰もが抱えている問題です。子供から大人までみんな抱えている問題です。皆様は罪悪感や恥、悲しみや絶望、もしくは虚しさを感じたことはありますでしょうか。聖書が語る罪というのはそのマイナス思考の感情を湧き上げるものを罪と呼びます。罪というのはウイルスのようなもので、願ってもいないのに持つもの、治したいのに治せない、そういうものです。罪悪感や恥、悲しみ、絶望、もしくは虚しさを感じることは決して良い気持ちではありません。しかし罪が存在する限り、私たちは自分の力でそのような感情から逃げることができません。日本はそのような感情から逃れるため、自殺さえもする人たちがたくさんいます。それは世界一だというデータもあります。誰もがこのような感情を抱えている中、さまざまな解決法が語られています。しかし本当の解決法は一つしかありません。それはこの聖句に書かれている福音であり、その福音を通して信じる者が得ることができる救いなのです。ですので救いというのはその一番問題になっている、一番根っこ、一番元になっている罪の解決のことを言っているのです。パウロはそのことを神の力だと言っています。神の力と言ったらどういうことが思い浮かぶでしょうか。神の力、ある人は映画、ある、まあ、映画が好きな人であれば、映画に出てくるようなスーパーヒーロー、仮面ライダー、パワーレンジャーとか、そういったものを思い浮かべるかもしれません。大河ドラマが好きな人だったら、ものすごい、剣士のことを思い浮かべるかもしれません。しかしそれらのものは神様の力という言葉を表現するのには物足りないです。ここで使われている力という言葉を元のギリシャ語で見ると何でしょう。知ってる人もいると思います。はい、正確に言うとダイナミスという言葉が使われています。気づいたかと思いますけれども、この言葉は現代使われているダイナマイトという言葉の元になっている言葉です。ダイナマイトが名付けられた時、ダイナマイトは人類がこれ以上な爆発的な力はないと思って、力を意味するドゥナミスというギリシャ語を使ったんですね。そこからダイナマイトという言葉が来たのです。パウロが、福音は神の力だと言った時、福音がもたらす変化はダイナマイトのような大きくて力強い変化を意味しているのです。それは破壊的なことを指しているのではなく、ダイナマイトがもともと発明された、そしてそのもともと使われた理由を指しているのです。ダイナマイトは人の命を守るという良い働きのために発明されました。ダイナマイトが発明される前、鉱山や炭鉱 で働いている人たちはひどい目に遭っていました。仕事が肉体的にも、大変でしたし、とても危険な働きをしていました。命をなくす人たちもいました。それを目につけて助けたいなと思ったのがダイナマイトを発明したノーベルです。そしてダイナマイトは職場を大きく良い方向に変えました。福音も人の人生を大きく良い方向に爆発的に変えることができるのです。それがここで語られている神の力です。皆さんはこの神の力を経験したことはありますでしょうか。こっちの方向に私は進んでたけど、この福音に出会った時爆発的にまた神様の方向に戻ったという経験をしたことはありますでしょうか。私はあります。私は、皆さんも知ってるかもしれないですけども、マーク・デュアートという、今引退したばっかりなんですけども、牧師の息子です。ですので、ものすごい良いクリスチャンの、学びや、なんていうんですか、育ち、教育を受けてきました。しかし高校卒業後、私は大きく道を外れ始めました。最初はですね、小さい変化でした。金曜日もうちょっと、安息日になってるけどもうちょっと少し仕事してもいいよね、金曜日夜の10時まで、仕事してもいいよね、土曜日の朝昨日の夜ちょっと遅かったからちょっと、安息日学校はもう行かなくていいかって、安息日礼拝だけでいいよね、そのようにしてですね、少しずつ少しずつ、妥協していきました。20歳になった頃にはもうすでに教会には全く行っていませんでした。それだけでなく、教会行ってないだけでなく、私はベジタリアンという、ベジタリアンと、お酒と、そういったものを全部しないという教育を受けてきたんですけども、そういうところも、どんどん崩れていきました。私がちょっとやばいなと思った頃にはちょっと手遅れでした。私はですね、ある日、シャワーつけっぱなしで、シャワーの中で目を覚ましました。パッと目を覚ましたね。どうやって私ここに来たんだろう、なんで私ここにいるんだろう、そういう疑問ばかりでした。そこで私は思いました。私なんで生きてるんだろう、生きてる意味ないよね。そこで私は自殺しようかなと考え始めました。しかし私が実際に自分の命を取ることができる前に、私はキリストへの道という聖書のこの福音を詳しく解説している本に出会いました。そのキリストへの道を通して私はある言葉に心が打たれました。どんなに罪を犯していても、どんなに道を外していても、神様の恵みはあなたに値するんですよ。神様はまだあなたのことを許してくれるんですよ。あなたはまだ救われる価値があるんですよ。そういった言葉に出会いました。その時、その神様からのメッセージを読んだ時、その福音を聞いた時、私の心の中ではダイナマイトのような変化がありました。自分の命を取りたい、死にたいというところから、私は神様のために生きたい、私の人生の方向が全く変わったのです。パウロがここで福音は神の力だと言ったのはそういうことです。聖書に書かれている言葉は福音です。すべて信じる者に救いを得させる神の力です。皆さんはこの神の力を経験してみたいと思いますでしょうか。人生を変えてみたいと思うでしょうか。皆さんの人生に神の力によって良い変化を経験できるよう お祈りしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日は神の力について学びました。そしてパウロはその福音について、その福音を恥としないと言っております。どうか私たち一人一人、神様からのメッセージ、この良いお知らせを恥とせず、心に受け入れ、パウロが語っている神の力を経験できますよう、どうかお助けください。パウロは他の箇所で、私は日々自我に死んでいると言っています。どうか私たち日々この神様の力を経験できるよう助けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。